Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。こんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。春ですね。お花見楽しんでますか？桜のピンクや菜の花の黄色、玄関先で咲いているパステルカラーのお花に私はとっても癒されています。ポカポカ日だまりにほっこりする時もあれば、そんな嬉しい反面、花粉症で目がかゆい、くしゃみや鼻水が止まらない、足先が冷えていたりと、なんとなく気分が晴れなくってイライラうつうつしている、そんなことでお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。そこで今日はたった3分でできるセルフケアの方法をお話ししていきます。呼吸を使ったいつでもどこでもできる方法で、道具も必要ありません。普段意識していない呼吸に意識して行うだけの簡単な方法ですので、ぜひ一緒にやってみてくださいね。今週はお灸マイスターの女性鍼灸師の先生をゲストにお招きしています。最後までどうぞお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。はい、それではですね、今からちょっと皆さんのお時間、少し自分の体を感じながら、たった3分でできる全身リフレッシュメソッドをお伝えしたいと思います。これは簡単にできる呼吸を使ったセルフケアです。それではですね、まずは現在の自分の体についてちょっと観察していきましょうか。一緒にですね、呼吸をチェックしていきましょう。それでは左右どちらでもいいので、胸とお腹に手を置いてください。そして大きく息を吸ってみましょう。息を吸うときにお腹、胸、あなたはどちらの手が動きますか？もしですね、胸、女性は胸がね動くっていう胸胸式呼吸っていうんですけど、胸の方が多いんですけれども、胸で呼吸される方は首肩こりがひどいかもしれません。そこでですね、今日はお腹で呼吸できるようになるっていうことをちょっと一緒にやっていきたいと思います。ではですね、今度は、口からねちょっと息をはー きながらお腹へこますことできますか？お腹へこますって実はね、いろんなインナーマッスルとか使いますので、これだけでもですね、ダイエット効果があるんですよ。そして今度は鼻から息を吸ってみましょう。そしてお腹を膨らませますか？そして今度はまた息をはーっと吐きながらお腹をへこまします。これを3分繰り返すんですね。3分ってね、意外と長くって、私も昨日お風呂の中でやってたんですが、静かにこれをやってますとね、じわーっとね汗がかいてくるんです。最初このお腹を膨らましたりへこましたりって慣れてない方は、もしかしたらきついしんどいって思われるかもしれませんが、慣れてくると便秘解消だとか冷え解消、嬉しい効果がたくさんありますので、ぜひ今からまず3回一緒にやってみましょう。もしよかったらですね、7秒で吸って7秒で吐くという感じで、ちょっとカウントするとね、呼吸ってやりやすくなりますので、そんな感じで一緒に3回今からやっていきますよ。はい、では鼻から息を、すいません、まず口から息を吐きます。1、2、3、4、5、6、7、そして鼻から息を吸って、お腹も膨らまして、お腹の風船が膨らむ感じで5、6、7、はい、繰り返していきます。息を吐きながらお腹をへこましていきましょう。3、4、5、6、7、鼻から息を吸って1、2、3、4、5、6、7、はい、ラスト1回です。息を吐いて1、2、3、4、5、6、7、鼻から息を吸って1、2、3、4、5、6、7、はい、いかがでしたか？意識して呼吸するって頭とってもすっきりしてきませんか？このように1日1回深い呼吸をすることで、自律神経が整ってリラックスできますよ。まあ、ちょっとランチ後の方はね、お腹いっぱいの時はちょっと避けていただいて、朝起きた時にこの深呼吸の呼吸法だとか、また夜寝る前お布団の中でしていかれると、とてもリラックスして深い眠りにあなたをいざなってくれると思います。春はね、ストレッチや体を軽く動かしたりして、のびのび気分ものびのび動くしてお過ごしください。それでは本日のリクエスト曲をお届けいたします。キングヌーで三文小説。
この世界の誰もが君を忘れ去っても、随分老けたねって今日も隣で笑うから、怯えなくていいんだよ、そのままの君でいいんだよ。増えたシワの数を
では本日のゲストを紹介いたします。お灸マイスターちかこと西川ちかこ先生です。ちか先生こんにちは。
こんにちは。
今日はようこそおいでくださいました。
こんにちは、ありがとうございます、
は
い、
ちか先生はですね、お灸マイスターというお名前で活動されているということなんですが、その他にもたくさん活動されているということで、今現在どんな風に活動されているかちょっとお話聞かせてもらえませんか。
はい、新灸学校、専門学校ですね、
はい、
専門学校と新灸の、学部がある、大学ですよね。そちらの方で非常勤と
非
常勤講師ですね。
教えてらっしゃるんです。
はい、
はい
はい、それと針灸院の方で、うん、はい、働いております。
あ、そうなんですね、
はい、
あとは自宅のサロンと、
そうですね、自宅のサロンと、あと往診で、
往診、
はい、例えば美容エステサロンさんですとか、はい、アロマサロンさんですとか、うん、そういったところにオーダーがあれば行くという形で、はい、施術に関わっています。
エステ、はい、どうぞ。
あ、ごめんなさい。あとは、大阪半、阪大ですね、
阪大
の歯学部で、研修生をしております。
研修生、
はい、
ということは今学生さんもしていらっしゃるってことですか。
あ、いえ、大学病院で麻酔科の方で針灸師として、うん、臨床に関わっています。
あ、なるほど、はい、じゃあその大学の、来られる患者様に針をして、
はい、
針麻酔ですか、もしかして。
あ、針麻酔まではしないんですけれども、はい、三叉神経痛とか、はい、顔面疼痛ですね、うんうん、そういった患者様、歯が原因で、うん、歯が原因なんだけれども、でも歯には全く問題がないだけれども痛みが取れない、うん、そういった方たちに針灸の方を、させていただいているというような形を、
なるほど、
させていただいてます。
なんだかいろいろ本当に幅広く活動されていると噂には聞いてたんですけれども今なんかそうですね、このエネルギッシュな、その本当にそのいろんなところでね、はい、往診もしていかれてるんですが、今一番自分の中でこうホットな、これが一番熱いんだよみたいなのはありますか。
そうですね、私の中で今熱い、うん、そうですね、皆さんにやっぱり新規を知っていただきたいっていうところ、
嬉しい、
福原先生と同じ、
は
い、ところ
を、ね、新規をしてもらいたいですよね、
はい、やっぱり熱いでとかね、痛いだとか、そういったイメージ、あと新規院はやっぱりちょっと敷居が高いとかっていうようなイメージがやっぱり強いので、そこをどうにかこう乗り越えられるようなメッセージをこう発信できたらいいなっていうふうに思っていました。
嬉しい、また出会えちゃいました、そういう方に、はい、その発信するという方法としては、
はい、
そのお灸教室とかをされてきてたんですよね、は
い、そうですね。
それはどんな感じでされてきたんですか。
あ、はい、ちょっときっかけがありまして、うん、お声をかけていただいて、はい、お灸教室をしてくださいっていうことで、お寺で
お
灸をしたのが初めてのお灸教室だったんですね。
お寺でお灸ってなんかめちゃくちゃいい感じですね。
そうなんですよ。
わお、
やっぱりお灸教室を、当時はクリニックの付属治療院で勤めてたんですけれども、そちらの方で細々とちょっとやってたんですね、うんうん、で、そこから、ちょっとこう 新聞社に取材、はい、
取材があった
きっかけもありまして、まあ、これを広めていけたらもっといいなっていうふうに、思ってたところへのお話だったんですね。でもやっぱりお灸って匂いとか煙とかありますよね。でそういったところでやっぱりハードルがやっぱりお灸教室を開催するっていうハードルも高くって、で人が集まってそれが OK なところっていうのが、うん、まさしくお寺なんですよね。
なるほど、なんか面白い発想です。
そうなんですよ、まあ、そのお話をいただいて、でそこからずっとお寺でお灸教室っていうのをやってたんですね。
かれこれどんぐらいやられたんですか今まで。
お灸教室ってそうですね、もう 5,6 年前から5,6 年前から、はい、ですね。
で1回にどれぐらい集まってお灸についてこうでやお灸知りたいっていう方ってどんぐらいいるのかなっていう。
多かったたのは、うん、多くて30ぐらい集まりくらいかな。30人まで、まあんまりたくさんも集め、ね、集まったら私一人でやっているので、はい、なかなかね、うん、あの皆さんにお伝えすることができないですけども、大体まあそうですね、平均15人ぐらい、まあ、その半分ぐらいから大体30人ぐらいまでの間で、はい、こう皆さん集まってしていただくっていう感じですね。
そのお灸教室に来られた方 の、はい、そのまあ、初めての方もね、あのベテランお灸の大好きな方もいらっしゃったと思うんですけど、はい、その初めてお灸に触れた時の方 の、 その皆さんの反応ってどんなやったんですか。
そうですね、こんなに簡単だったんだっていう反応。
簡単だった、お灸は簡単だった、
はい、熱くないんだ、
熱くない、そうなんですよね、
え、ちゃんと変わるんだっていう、
熱くないんだ、簡単なんだ、そして変わるんだ、わ
ー嬉しいですよね。
嬉しいですね、はい、なるほど。ちなみにその一番人気のこうなんかこれをやったらめっちゃみんな受けが良かったとかっていう、
そうですね、
ツボとか症状とかってどんな
の
が
あるんですか。受けが良かったのはやっぱり綺麗になるっていうところだと思います。
女性はね、
女性は
永遠ね、すごい綺麗な、
はいはい、あとはやっぱりまあ、最後の方でしてたんですけれども、はい、まあ、乳がんに対するお灸とかっていうのを、まあ、おっぱいケアっていうので発信させていただいた時は、はい、もう一般の方だけじゃなくって鍼灸師の先生が来てくださったり、うん、遠いところからは沖縄から来てくださったりとかっていうのも、はい、あったんですけれども、
乳がんのお灸、はい、おっぱいケアとしてね、はい、今横前の方も多いでしょうから本当に喜ばれたんじゃないですか。
そうですね、やっぱり女性ならではのね、はい、
ですよね、
ことなのでやっぱり最近増えてますし、うんうん、でそのお灸教室を主催してくれてた友達自身が乳がんだったんですね、
うんうん、あ、そうなんですね、
はい、それもあってなんかこう、まあ、自分がこうセルフケアとしてやりたいっていうのがきっかけだったんですね、うん、お灸教室をしたのが。
じゃあその方が、はい、自分の体験を通してお灸がこう、はい、とても良かったっていうことを広めたいということで。
そうですね、はい、あ、
そうですか、
はい、
まあ、ちなみにその、うん、どこにするんですか、こう乳がんケアの簡単なツボ。
そうですね、全然胸とかにはせず、うん、やっぱり手足なんですね。
なるほど、
はい、なるほど。ここに経絡っていうね、先生もご存知だと思うんですけれども、ね、はい、体の中にある線路ですね、はい、そちらの方で、うん、まあ、おっぱいに関係するっていうところの線路や、うん、まあ、ツボですよね、うんうん、はい、使って、させていただいているんですけど。
なるほど、なるほど。ということは実際そのおっぱいといえどもバスト周りにお灸をするんではなく、
はい、
手足なので余計皆さんにとってもしやすいですよね。
そうですね、うんうん、はい、
なるほど、なるほど。そうですか、あのフェイスブックをちょっとねこの間ちらっと先生の拝見したらね、はい、ちょうどそのフェイスブックにもそのバストケアを始めたって書いていらっしゃったんですけど、
はい、
ちょうどあの、先生が往診に行かれている、ハッピーサロン、
あ、ハッピーニュース
さん、ハッピーニュースさん、アロマテラピーヒーリングのハッピーニュースさんで往診されてるんですよね。
はい、あのそちらの方はあのオーナーが、はい、あのま、アロマサロンさんで、はい、あの施術することは、ね、はい、やっぱりなかなか難しいのでと、うん、いうことで、甲子園口桜鍼灸院として、うん、あの保健所にちゃんと登録してくださっているんですね。でそちらの方で月に、はい、3回、はい、今、 はい、施術をさせていただいています。
でその時 の、 あのバストケアをされたらなんかバストが C から D になったって、
は
い、
そうです。
なんか写真見たらほんまやみたいなあれは私もびっくりしました、
はい、
お客様もめちゃくちゃ喜んでたんじゃないですか。
そうですね、すごく喜んでくださって、でまたそれを見て、はい、教え子とか、はい、あとちょっとつながりのある鍼灸師の先生が受けに来てくださって、えほんまやとか言っておっしゃってくださったので。
そうなんですね。なんかそれも先生、いろいろと開発してるってお聞きしたんですけど、そういうどこにどうしたらどうなるというすごくこう日々、はい、生徒さんといろいろ実験をしながら、
はい、
研究しているっていう、それをネタに発信したいって、そんなことをちょっとこの間お聞きしたんですけど、
はいはい、
どんな風にこうアンテナを張ってそしてこう開発をされてるんでしょうか。
もうアンテナとかは特に張っていなくて、なね、日々、まあ、患者さんが、うん、例えばこういう症状が悩みなんです、こういう症状で困っているんですっていうところの施術をさせていただいて、で、まあ、ずっと観察していると、あれもしかしてこんな風になるんじゃないっていうので、でそこで、ね、まあ、授業にそれを生かしている、うんうん、そしたらあやっぱり変わるんだっていうところが、はい、まあ、確信、自分の中の確信ですよね。
はい、面白いですよね、こう変化が見えてくるとね。
そうですね、やっぱりこう鍼灸、針とかお灸っていうのは変化が分かりやすい施術だと私は思っているの で、う
ん
うん、でそれを、まあ、どこにフォーカスするかですよね、
うんうんうんうん、
例えばそれが、はい、まあ、乳がん、まあ、友達 の、うん、まあ、その施術もしてたんですけれども、まあ、乳がんのケア、うん、でもそれは乳がんに対するケアなんだけれども、うん、でも実はおっぱいがふわふわになる、あでもこれは予防にもつながる、でもふわふわになったらバストもアップする、うん、あ美容にも使える、うん、だからどこにフォーカスするかで、ツボっていろんな作用があるので、一つのツボでもね、いろんな効能があるので、だからその効能をどう生かすかっていうところを私はこういろいろこう考えるのが大好きで。
大好きなんですね、
はい、
好奇心旺盛ですね。
そうですね、はい、
なるほど。の考え、その、なんだろう、どこにフォーカスするのかが大事っていう話でね、
はい、
その本当にこう鍼灸って痛いんでしょっていうね、はい、まだまだイメージが少なくてっていうところで、はい、うんうん、本当にこういう発信をねしていく仲間が本当に増えたらいいなってすごく思ってるんですけれども、はい、今後そのなんかこう私はこう、ヒーリングの方とかそのアロマの方とか、うん、こう鍼灸とかも混じって、
はい、
そのなんかイベントとかできたら面白いなとか思ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよ ね、
うん、なんか垣根を越えていけたらなとかって、うん、そんなことって思ったことないです。
いやもういつも思っています。
本当ですか、嬉しい、
はい、
これ私喋るの初めてなんですけど。
あ、そうなんですね。
本当ですか、先生もそんな垣根越えていきたい。
いやもう垣根はぜひ越えていきたいです。
めっちゃ嬉しいです。
いややっぱりいろんないいとこ取りをすることで、うんうん、やっぱり一ついいものが生まれると思うんですね、うん、だからこれだけとかね、よくこれだけすればなんとかじゃなくって、やっぱりこういろんなことをして、やっぱりこう自分にとって何がいいかっていう選択ですよね。それができればいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、
いいとこ取りっていいですよね。
はい、
でもそのいいとこ取りでよく聞くのは自分にどれが合ってるのかわからないと、はい、やっぱ情報がたくさんあるからわ、うん、
はい、
からないっていうお悩みの方も多いんですけど、うん、そんな方にはもう千佳先生からはどんなアドバイスをなんかさしてあげたいですかね。
今私がやっているのは鍼灸、うん、というツールを使って、皆さんに、まあ、美容とか健康をお伝えしているんですけれども、鍼灸、はい、痛い、ね、熱い、じゃあどうしたらいいのっていうところを、まあ、まずお伝えして、うん、でもやっぱりそれでもやっぱりハードルがちょっとこれでは高いわっていうことであれば、うん、まあ、こういうのがあるよとか、まあ、漢方だとか、うん、例えばアロマだとかヒーリングだとか自分がそれを知っていることによってお伝えできることがあるんじゃないかなっていうことで、うん、まあ、日々この施術の中でお話とかはさせていただいたりはしているんですけれども、あそんなのあるのとか、えこんなのもあるの、じゃあ私ちょっと漢方試してみたいわ、じゃあ漢方どこがあるのかなっていうところで、まあ、私がつながっている方をご紹介したりとか、うん、なんかそういうのができたらいいな なって思いますね。
なるほど。じゃあお話をいっぱいいっぱいされて、はい、そしてお客様が、はい、あ、なんか自分に合いそうなものを選ばれるみたいな、
うん、そうですね。
そうなんですね、はい、そしたら先生めちゃくちゃ勉強してあるんちゃいますか。もういろんなことをこうまず自分がこう材料として持っとくっていう。
そうですね、まあ、いろんな方とご縁をいただいて、うん、その中で、うん、その後ね、その先生たちのご自身の持ち味とかいろんなお話を聞かせていただくので、ただそれは、まあ、私の言葉でしか伝えられることはできないんですけれども、まあ、自分も体験してよかったものはそのまま素直にお伝えできるので、うん、まあ、まず体験する、自分自身が体験するっていうところから始まっているかもしれないですね。
先生も体験するの好きですか。
そうですね、大好きですね。
気持ちいいですよね、
はい、
本当にね。
そうですね、
はい、そして針の効果とかいろんなマッサージ効果も体験できますしね。
そうですね、はあ、私自身もやっぱりこの神経を知ったのが自分自身の悩みからで知っているので、うんうん、
そうだったんですね。
はい、
そうですか。ちょっと来週もゲストに来ていただける予定なので、
はい、
次回はちょっとそのあたりをね、
はい、
お話を聞かせていただきたいなと思いますが、
は
い、ちょっと最後にですね、はい、今この花粉の季節ですね、はい、花粉症でもねいっぱい困ってる方いらっしゃると思うので、
はい、
何か先生から簡単なその花粉症のセルフケアをね、
はい、
ちょっと皆さんにちょっと教えていただけませんか。
そうですね、
はい、
お花、
お花、
はい、花通りが悪い、
花、花、
花ですね、花花ですね、フラワーじゃなくてノーズの方ですね、
はい、
はい、花通りが良くなるっていうところで、う
ん、いいですね、
はい、
お願いします。
はい、ま、一般的にはここのお花の小花の横ですね、はいはいはい、ビツっていう棒がありますよね、
はい、
うん、こちらの方を押さえていただくっていうのが一般的だと思うんですけれども、私はこの鎖骨のこのくぼみですね、
はい、
なんていうのかな、胸鎖関節っていうんですけど、ゆふっていうツボですね。
なるほど、これ鎖骨のちょっと下のへこみですね。
下ですね、へこみですね、はい、真ん中の喉仏の真ん中の鎖骨と、はい、合うところのちょっと横
2センチぐらい横ですね、
まあ、そうですね、2センチぐらい横のところ、
はいはい、
そこを押さえながら、うん、肩をぐるぐるぐるぐる回していただく。
ここを押さえながら肩を、
そうですね、
肘をぐるぐる回す感じですね。
そうですね、はい、例えば左の鼻が詰まっているっていうことであれば、うん、右手の指でこの湯布というツボを押さえていただいて、左の鼻が詰まっている方の肩をぐるぐる。
なるほど、詰まっている方と反対の手でツボを押さえて、詰まっている方の肘を回すですね。ぐるぐる回す、
はい、
肩こりの解消を
するんですけれども、鼻がどんどん通ってきます。
ほんまですね、私ちょうど鼻詰まってたら通ってきます。
はい、
面白い。
はい、私普通のツボ使うよりもちょっとなんか離れたところとか、
なるほど、
鍼灸でそんなことができるのっていうところが大好きなので、うん、はい、ぜひ使ってみてください。
ちょっとこれ面白いですね。
ラジオで伝えるのはなかなか難しいかもしれないですけれども、ね、
はい、はい、わあ、これもう一度言いますね、
はい、
鼻が詰まっている方の
ずっと下ろしてきてもらって、その下まっすぐ下ろしてきてもらって、
鎖骨の
とぶち当たりますよね、
ぶち当たったところですね、
鎖骨の下ですよね、
鎖骨の下を、
はい、痛いところあると
、痛いところを反対の指、どの指でもいいので押さえます。そして鼻が詰まっている方の肘を大きく回す。はい、ということで、貴重なこれ教科書に載ってない花粉症解消のツボ、はい、先生教えていただきまして今日はどうもありがとうございました。
はい、
ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。ちかこと西川ちかこ先生とのお時間でした。鍼灸の魅力を私も今日また改めて再確認できていい時間でした。来週はですね、先生の魅力に迫ってまいりたいと思います。 それでは今日も元気でお過ごしください。
生きてる名も知らぬ